脱毛の秋、エチュード。1、それは冷たい石のようだ。過去を抱いている。力も入れないでむっちりしまっている。捨てたんだ、多分は石を。享受してるんだ、夜の空気を。流れ流れていて、それでもただ崩れないというだけなんだ。脆いんだ、密度は大であるのに。やがて曙が来るとき、それらはもはやないだろう。それよ、人の命の聞く歌だ。石とはもはや私にはあまりに通俗な声と聞こえる。2、それから私には疑問が残った。それは青白いものだった。風も吹いていたかもしれない。老女の髪毛が震えていたかもしれない。コークスをだってあながちバカにはできないと思った。3、所詮イデーとは未決定的存在であるのか。しかして未決定的存在とは、多分はかつて暖かだった地名ごと自体ではないのか。僕はもう冷たいので、それを運用することを知らない。僕は一つの間間を、時には早く、時には遅くと、溶かしているばかりである。4、僕は僕の無職の時間の中に投入される諸現象を、まずまあ面白がる。無職の時間を彩るためには、すべての事物が一様の値を持っていた。まず、褐色の老書記の元気のほか、僕を嫌がらす者とてはなかった。5、茶色の空があった。ひとちぎりの煙があった。電車の音はドレスデン製の磁気を思わせた。私は歩いていた。私の膝はクヌギ材だった。私はショーウィンドウにさざ波を立てた。私は常習のめまいをした。それはビワの葉の毒に似ていた。私は手を広げて、2、3滴雨だれを受けた。6、風は遠くの街上にあった。女らは皆白馬になると見えた。ポストは夕日に悪寒していた。僕は褐色の鹿革のがま口を一つ欲した。直線と曲線の両観念は、はじめ混じり合わさりそうであったが、まもなく両方消えていった。僕は一切の観念を嫌悪する。あらゆる文献は、僕にまで関係がなかった。7、それにしてもと、また思いもする。こんなことでいいのだろうか、こんなことでいいのだろうか。しかし僕には思考の術はなかった。 風と波とに送られて、ペンキの剥げたこのボート、愉快に愉快に漕げや船。僕は僕自身の表現をだって信じはしない。8。とある6月の夕べ、石橋の上で岩に漂う夕日を眺め、橋のたもとの薬屋の壁に松井須磨子のビラが翻るのを見た。思えば彼女はよく太っていた。綿のようだった。多分今頃メイドでは石版釣り屋の女房になっている。さよなら。9。私は親も兄弟も知らないと言ったナポレオンの気持ちがよくわかる。ナポレオンは泣いたのだ。泣いても泣いても泣ききれなかったから、何でもいい、泣かないことにしたんだろう。人の世の喜びを離れ、縁台の上にむしろを敷いて、夕顔の花に目をくれないことと、反射運動の断続のほか、私に自由は見出されなかった。